おはようございます。どうですか、調子が出てきてますか。調子よりも疲れが出てますか。私はようやく時差ボケが取れかけてきていますが、新しい朝、神様に感謝したいと思います。去年の2月に私たちの教会に日野原先生がいらっしゃって、日野原茂明先生、100歳の先生、100歳100歳とおっしゃってるから本当に100歳だと思ったら数えて100歳だったんですね。でまた今年100歳やってらっしゃるのに2年100歳やってらっしゃる100歳だということで、ハワイにおいでになった時に巻き木の礼拝で、メッセージをしてくださいました。私は本当に心配しました。その前の夜、全体の講演会の中でお釈迦さんが出てきたり、エンマさんが出てきたりいろいろしましたので、礼拝の中で何が出てくるかちょっとドキドキしてたんですが、それ以上にもっと心配だったのは時間でした。先生、話し出すと止まらないんですよね。で先生を止める人はいないわけですよどうしようかなと思ってました。で先生、私たちの礼拝ではメッセージは25分なんです。何回言ったことか、すると25分でぴったり止まったんですね。一番びっくりしてたのは先生でした25分で終わったなんて言ってびっくりしていらっしゃいましたが、先生にちょうど私はリタイアの前でしたので、先生と5日間ぐらいご一緒することができてとても励まされました。で先生がおっしゃったのに、3つのことをおっしゃいました。本当に良い人生の仕上げをしたいなら計画を持ちなさい。第1は計画を持つこと、そしてもう一つは、第2番目は自分の人生の最後になればなるほど新しいことを手がけなさい、新しいことをしなさい。そして3つ目は、良い自分のお手本になるような人を見つけなさい、そういう3つのことを教えてくださって、私は本当にそうだなと思いました。計画を持っているか、新しいことをしようとしているか、そしてお手本のなるような人を見つけているか。で今日私たちが開いているアブラハムは、そういう意味では信仰のとても良いお手本だと思います。で必ずしもそのお手本っていうのは、もう何もかもが100点でなくてもいいわけですよね。失敗した時にそれからどう立ち直るか、そういうようなお手本はとてもありがたいですね。だいたいこのメッセージを聞いていて、聞いてくださる皆さんが覚えているのは令和ですよね。その中で牧師がどんな令和を使ったかという話をよく覚えていらっしゃいます。おそらく皆さんも私の説教をみんな忘れるでしょうけれども、矢野さんの話の入れ歯の話はきっと覚えていらっしゃると思いますね。だから何かの時に入れ歯の話をすると、どっかで聞いたそういうことになるわけです。だからほとんどのこの人はそういうような形で何かこうお手本になるものを覚えていくことができます。で私たちもお手本になるアブラハムの中では、何も100点でなくてもこの失敗からどう立ち直ったかという話を聞くとほっとして、アブラハムでもそうだったんだったら私たちだってできそうだなっていうふうに励まされます。だから牧師の話の中で、そして令和の中でも失敗の話をすると皆さんほっとなさるわけです。でアブラハムのこの話をずっと読んでいくと、本当に失敗だらけですよね。だからとても私は励まされてほっとするようなこの学びをずっとさせていただきました。で信仰の歩みの中で、とても助けになるのは、この信仰、こういう問題の時にはどう扱ったらいいかっていうコツみたいなものが分かるととても助かります。ハワイに参りました時に、このカルチャーセンターっていうのがあります。ポリネシアンカルチャーセンター、じゃあ後で行ってからこの聞いたんですが、あれはモルモンの人たちがやってるんだって。で熱心な人は、だから私は行かないなんてこう言われて、私は行った後だったんです。そうだったの、中野先生行ってないですか。もうああいう人がいるんですね 私はそんなこと知らないうちに行ってよかったと思うんですが、そこで行ってまあ面白かったんですよね。で一番面白かったのがあのポリネシアの中のねあのヤシの木にバーッと登っていって、そしてヤシの実を取ってきて、その実を割るんですよ。でヤシの実割ったりそんなことできないと思うんですが、もう私たちにさせるわけですよね。で誰も割れないんです。ところが彼はコンと叩くとポコッと割れるんですよね。でどこを叩いたら割れるかコツがあるわけです。なんか蜜みたいな目みたいなのがヤシの実にはあって、でそのどこかを私やったことがないんですけど、やると彼がやるとポーンと割れるんですね。でみんなもう大拍手をするわけです。で信仰でもそういうようなこの底をコンと叩くとパカッといく、そういうようなコツのようなものが私たちがこう身につけると、こういう失敗をした時にはこうすればいいっていう、そういうポイントみたいなものをこの掴むことができたら助かりますよね。今まで私たちは神様なんて知らない世界を長年生きてきたわけです。で目に見えない神様を信じて生きる、みんな今までは自分の計算でがっちり生きてきたのを、自分の計算を捨てて神様のシナリオで生きるっていうようなことは、これはなかなか簡単なことじゃないと思いますね。だからその神様のシナリオを生きるためにどんなコツがあるかということを、今日はもう一度アブラハムの失敗の経験の中から私たちが見つけてまいりたいと思います。でまず第一に、コツの第一は、神様の約束っていうのは信仰によって聞かなきゃならない。神様の約束は信仰によって聞く、自分の耳だけじゃない、信仰の耳で聞かなきゃならないっていうか、信仰で聞かなきゃならない。そして神様のこの約束を実現するためには、あなたの知恵や計算を混ぜ合わせてはならないということですね。神様の約束があなたの生活の中に実現していくためには、あなたの計算や知恵は邪魔にこそするなれ、この役には立たないということ。そしてもう一つ、第三のコツは、神様の約束を自分のものにしていくためには、もう限界を超えてしまうようなことがしばしばあるわけですが、もう神様に任せるしか最後はないということですね。第一は約束は信仰によって聞く、第二は己の知恵や計算を混ぜ合わせない、そして第三はお手上げになったらもう任せるしかないということですよね。でまさにアブラハムはそういう経験の中でこの約束のこう遺作を抱くことができたわけです。で昨日の箇所をもう一度見ていきたいと思いますが、昨日の箇所15章のところで、1節から3節にこう書いてあります。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうと申し上げた。実際に神様が約束の地を与える、そしてそれはもう今までずっと経験の中で、ここがカナンの地、このカナンの地っていうのは、あなたが今更言ってるんじゃなくて、あなたがもともとあのメソポタミアのこのカルデアのウルでいた時から私はちゃんと話しておいただろう。そして、実際にあなたが行ってそこに入って、ここがあなたの地だ。でもまだ跡取りがいない。じゃあこの跡取りはどうするか。 それが今日第二の祝福になっていくわけですが、それを手に入れるために彼は信仰によってその約束を握らなければならなかったわけですよね。神様の約束が実現するというためには、アブラハムのようなこの神の友と呼ばれるほどの人物も必要なわけですが、神様の友と呼ばれたのはアブラハムの他にモーセがいましたね。その二人だけで聖書の中で出てくるのは。でも神様の歴史っていうのは、そういうこの突出したモーセやらアブラハムのような素晴らしい人だけではなくて、その間をつなぐような名もない人がたくさんいたわけですよね。で、神様はそういうアブラハムを必要としていらっしゃる神様ですが、その間をつなぐものもないと神様の計画というのは進みません。私たちの教会は、この牧木教会はお城で建てられました。お城の形をしています。でもみんながお城建てるわけじゃないですよね。お城建てるっていうのは初代の牧師の奥村武恵という、高知の土佐藩の出身の藩士、山内和豊に仕えたこの藩士であった奥村先生が建てたわけです。でもその奥村先生がお城を建ててくださって、そして今日に至るまで続いているわけですが、そのお城の教会からこの宣教師がもう戦前から送られました。で、戦争になってジュリア元山という宣教師がこのハワイに戻ってきて、もう二度とあの日本には行かないと思ってた中で、先生はまた実際には終戦後一番の船で日本に戻ることになるわけですが、そんな中から川島先生、今日ここにいらっしゃいますが、川島先生がジュリア元山の弟子として育てられて日本へ来てくださいました。そして川島先生が私たちの高等学校に来てくださって聖書を教えてくださって、そして私たち夫婦はクリスチャンになったんですよね。そしてそこから今度は牧木に戻って、そして今また今度は奥村牧師の出身地であった高知に私たちは今行ってるわけです。不思議ですよね。1989年に私は牧木のユースのクワイアを連れて初めてこの牧木のこの伝道チームのような形で高知へ行きました。で、お城を見上げるような場所に、この市役所があるんですが、その市役所の入り口にもう市庁舎のいろんな人たちがたくさんこう出てきてくれた中で、牧木のユースのクワイアが賛美をしました。我ら全能の神を褒めたたえんと言って賛美をしたわけです。で、私はその時に本当に、ああ奥村牧師はその100年前に自分が出たこの出身地に自分の蒔いた種がこんな形で戻るなんて考えてもいなかっただろうと思って非常に感動したことがあります。だから奥村牧師はお城を建てますが、その間をつなぐものっていうのは何もないものがいっぱいあって、ずっと神の働きが続くわけですよね。でも私はもう一つ感動したのは、エルサレムでこの日本人の教会、日本人の集まりで礼拝をしたことがありました。小さなアパートで礼拝に集まったのは、そのエルサレムに住んでいる日本人たちの礼拝でした。たった私たち夫婦を入れても7人だけでした。7人の日本人が小さなアパートに集まって礼拝をしたわけです。で、私はその時に、ああここから全世界に出て行ってって言われたのがこの場所だったんだ、あのエルサレム、そしてこのユダヤ、サマリア、そしてさらに地の果てというところに行って、本当にハワイは地の果てなんですよね。エルサレムから見ると地球の真反対で時差12時間ですよ。で、そんなところから、しかも日本から来てハワイに住んでいる私が今エルサレムに来てこのエルサレムで礼拝している、感動しましたね。 その間にもちろんペテロがいたでしょう、いろんな人がいたでしょう。でもそれをつないだ人っていうのは全然覚えられていない、私なんかもう全く名も知らない、そういう人たちが時には命を懸けて証しをしてくれたわけですよ。それで今ここにいるんだなとこう思って感動しました。しかしそれだけじゃないですよね。このあと私が今ここにいることを通してどんな人が後つなぐんだろうと思うと楽しみですよね。でそんなことを思って、私だけじゃなくて皆さんもみんなそれぞれのストーリーがあるわけですよね。でみんな神様はそういう一つ一つのこのなくてならない一人一人をつないで、神様のネットワークというのはずっとこうつながっている、そういうことを思いますと、本当に私たちがここでアブラハムが神様から与えられた約束を信仰を持って受け止めたように、私たちもまた自分の与えられている約束を信仰によって受け止めていかなきゃならないなっていうことを本当に強く思うわけです。アブラハムはじゃあどういうことをしたか、ここで言われた神様からの約束のを自分にはまだ先が見えないわけです。ですからエリエゼルでしょうか、神様から返事がありません。じゃあ奴隷の中で生まれた、家で生まれた奴隷が私の跡取りになるんでしょうか、そのように神様に申します。しかし神様はそうではないわけです。この4節にさらに進んでみますと、すると主の言葉が彼に望みこう仰せられた、その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。そして彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたというんですね。自分には全然先が見えないわけです。彼に見えるのはエリエゼルか奴隷の子かしか見えないわけです。でも神様の約束はそうではないとおっしゃいました。じゃあ何でしょうか。何もわからない、とにかく何にもわからないけれども、星のようになると言われた時に彼は主を信じることにしたわけです。75歳を超えた老夫婦に子供が与えられる、もうこんな嬉しいことはないわけですよね。でもこんな嬉しいことはなくても現実に信じることができないような約束というのはなかなか大変ですよね。どうしてそんな風になるんでしょうか。実際に自分の経験の中や世の中の通例を見るとそんなことは起こりえない、どんなに嬉しいことであっても自分には現実性がないとなかなか喜びにはならないわけです。でも神様の約束っていうのはしばしば自分の目では見えない、経験の中ではこの味わったことのないような約束が与えられます。素直に喜べない、あの一番大きなこの約束っていうのはイエス様のよみがえりの約束ではなかったかと思いますよね。弟子たちにとってイエス様が十字架にかけられた後よみがえるっていうことは誰よりも願ってたことだけれども、誰も信じることができませんでした。だから私は思うんですね、後で弟子たちがこう集まった時に、本当に俺たちはもうなんと間抜けだったんだろうなと、話がそこになると、あれほどイエス様がよみがえるとおっしゃってたのに誰も信じてなかった、そういう話がよく出たんじゃないだろうかと思いますよね。皆さんもそういう経験ありませんか。 同窓会なんかをすると、あの頃はっていう話になりますよね。私はこの2月に、岸和田の私が初めて牧師になったところの教会で、この創立記念礼拝に呼んでいただいて、そこで礼拝をしました。そこで牧会からでは30年ぶりぐらいですけれども、自分が高校時代に行き始めてから50年ぐらいですよね。ですから高校時代の一回同窓会やろうやって言ったいうことになったんです。でその頃高校生で集まっていた高校生会の同窓会をしました。で14人集まったんです。でいいですよね、50年前が14人教会で集まったんですね。で14人の中の一人は昨日ここへ来てたんですが、サンディエゴで牧師をしている中村先生です。でその他14人集まった中で数えたら6人が牧師をしてました。で2人が牧師の奥さんでした。だから14人の中で8人がミニストリーを直接やってて、すごいねこれは言ってこう喜んだんです。でその時に話題になったのが、あの頃はっていう話で、まああの頃はもうっていうような話がいっぱい出てきました。きっと弟子たちもそうだったろうと思うんですね。あの頃もうなんてあんな素晴らしい約束をイエス様があれほど何度もはっきりしておられたのに、誰一人信じなかったとは、なんちゅうことだったんだろうということを彼らは思い出したろうと思うんですね。もし彼らが信じていたら、どんなふうなことが展開したかは分からない。でも彼らは誰一人信じてなかった。だから彼らはイエス様がよみがえられたという現実の真ん中にいながら震え上がっていて、もうあの時は間抜けだったよなというようなことを彼らは話したと思うんです。だからその中のヨハネが一番最後に手紙を書いた、あの手紙の中で、私たちはこの目で見、この耳で聞、手で触ったお方をあなた方に証しをするんだと言いました。というのは、そういう人は、そういう経験をした人はみんな先に天国へ行ってしまって、残ったのはヨハネ一人だけです。だからもう他の教会に集まっている人は誰も生きたヨハネ、イエス様を経験した人たちがいなくなって、だからだんだんだんだん自分の経験やら体験の中でしか神様のことを話すことができなくなって、でもヨハネは違ったわけです。この目で見たんだ、この耳で聞いたんだ、手で触ったんだ、イエス様はそういうお方なんだということをどうしても伝えておきたかったわけですよね。私たちも自分で経験したことっていうのは、頭で考えたいろいろな事柄とは全く違ったレベルの現実として私たちの身に迫ってきます。でもそこへ行くまで私たちは信仰によって受け止めない限り、神様の約束を自分のものとすることができないわけです。ですからここで15章の6節のところにある跡取りがいない、奴隷の子かしらなんて言ってた時に、神様がおっしゃったのは、星のようになる、それを数えることができなら数えてみなさい、あなたの子孫はこのようになると言われた時、一体どんなふうにしてそこにつながるのか考えようもありませんでした。だから彼は主を信じることにしたわけです。そして神様はそれを彼の義よしとされた。私たちが今神様からの約束を聞いていることがあるかもしれません。それはつながりますか、今のあなたの現実と。私たちがその現実と自分の今の自分とをつなぐためには、信仰によって受け止める以外にならないわけです。で信じた時に神様はそれを良しとされた。そして16章の方にちょっと飛びますが、その後どうなったか。アブラムの妻サライは 彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラハムはサライの言うことを聞き入れた。神様のシナリオに従うというのは難しいですよね。信じたらサライがすぐに妊娠したんだったらいいわけですよ。ところが信じたのにサライは子供を産まなかった。でも神様のシナリオに従って産まなかった。そしてサライは神様がこの主が私が子供を産めないようにしておられます、いいところまで言ってんですよね。自分が今子供が生まれないのは主がそうしておられるんだ、ほんならいいじゃないのと言えたらいいですよね。神様のシナリオ通りに来て子供が生まれないんだったらそれでいいじゃんと言えないわけですよ。私たちは子供が生まれるという約束があると、そのつながりを自分で計算しちゃうわけですよね。その計算、その間を私たちどうしても自分の経験でつなぎたい、実現するっていう75歳そして85歳の夫婦にこの子供が生まれる、どんなふうにして生まれるんだろう、彼らはいろいろ考えたわけです。生まれることは信じたんだけど、どうして生まれるかということはなかなかわからないわけですね。そこで彼らは自分の計算を入れて、ここで自分にはこのハガルがいるから、ハガルを持って子供を設けてくださいというふうになるわけです。で、神様のこの御心を確認するっていうのはとても難しいですね。私たちはこのしばしば神様を信じているけれども、その信じているところに到達するには自分の方法で埋めてしまおうというようなことをよくしてしまいます。例えば教会で役員会を開きます。でお祈りをします。そして主よ、全てを導いてください、あなたの手に委ねますと言って祈って、いろいろなことで議論をし始めると、そんなことできるわけない、誰が責任を取るんですかいうようなことで、いろいろこうすごい信仰を持って提案されたことが否決されてしまったりしますよね。だから初めに祈ったのは一体何やったんやということを思うんですが、最後はもうなんか変な空気で祈り会が終わって、牧師は信用できんとかですねあの信徒は言うこと聞かんとかですね、なんか変なことになりますよね。でだから信仰を持って始めたことがなかなか自分の計算の中ではこう見えないとおかしくなってしまいます。私は1980年だったんですが、アメリカの教会、まだその頃は岸和田で牧会をしていたんですが、3ヶ月カリフォルニアの教会を研修させていただく時間をいただいて、いろんな教会を見せていただくことがありました。本当に助かりました。で、ある教会がこのチャーチプランティングをやってて、この教会を一つ送り出すということをやってました。初めてその教会ではそういう経験でした。で私はその頃まだ今もそうですが英語がよく分かんなくて、このそこの教会は毎週土曜日の朝この役員会をやるんですね、長老会を。男子ばっかり30人ぐらい長老がいました。 で朝6時に集まるんです。で奥さんがもう家庭中心ですから、奥さんが寝てる間に役員は全部集まって、奥さんがベッドにいる間に帰るみたいなですね。もう本当にだからもう朝早く集まってドーナツ であの朝ごはんバッと食べながら役員会をやって、もう1時間ぐらいやったらもうそそくさとみんな帰るわけですが、何にも分からなかったんですが、その日ばかりはえらいこれ揉めてるなとこうよく分かれて、あっちこっちで30人ぐらいがもう議論を始めて、一体これどうやって牧師は収集するんだろうと思ってました。そしたら牧師はね、この何にも言わずにこの自分の持ってきたギターをつま弾き始めたんですね。でみんなガーガーやってるからギターの音も聞こえないんです。でも先生の周りからだんだんギターの音を聞く人たちから黙って、そしてそのうちに小さい声で賛美が始まって、そして全部その部屋全部30人ぐらいがみんな賛美に入りました。そしてひとしきり同じ賛美を繰り返して歌ってから賛美をやめて、牧師がこう言ったんですね。皆さん、この問題は非常に大事な問題ですから、1週間祈ってください。そして来週集まりましょう。今日はここまでにします。私はその時ね、もう感動しましたね。ああ、神様の御業を期待するっていうことはこういうやり方を取るんだなと思って、とっても私はもうびっくりしました。だからいろいろな現実、神様の前に期待しているのであれば、その期待を自分のものにしていくために神様が働いてくださる時間とか場所を神様に差し上げるっていうことが必要ですよね。で私たちはこう神様に任せますって言いながら全部間詰めるわけで、ちょうどこの時のこのサライがそうでした。彼らは彼女は信じたわけです。子供が与えられる、神子供が与えられるということを信じたために、こんなこと女の人言えますか。他の女の人を自分のこの旦那にこの送って、そして別な女の人との間で子供を設けてくださいなんて、私は女性ではないのでもうよく心が分かるなんて言えませんけれども、こんなこと簡単に言えるわけじゃないですよね。でも彼女はもう本当に自分の心を潰すような決断をして、このハガルを夫のアブラムに与えるわけですよね。そしてその通りになるわけです。実際にその結果イシュマエルが生まれるようになりました。その結果どうですか。計算通りに子供は生まれたんですが、その後が大変でした。主人の子供を宿した奴隷ハガルは態度が大きくなって、奥様サライを見下げるようになって、見下げられたサライは我慢ができなくなってハガルをいじめるという、アブラムとサライの計算に入っていなかった事態が次々起こりました。そしてアブラムはどうなったかというと、妻の座をめぐる二人の女の争いの板挟みになって、もうついに決心してサライに言います。16章の6節、ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある、彼女をあなたの好きなようにしなさい、こう言わずに折れなくなってしまったわけです。そしてそう言ってしまったらどうなったか。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。想像できますか。どんな家庭生活がそこで起こったか。本当にもうドロドロした女の妬みといろいろなもののもう入れ混じった、その間でサライは身の細るような思いでこのイシュマエルをおろおろしながら子守りしている姿が目に浮かぶような、まあそんな状態ですよね。これが信仰によって歩いていたはずのアブラムとサライの現実だったわけです。なぜこうなったか。 信仰によって受け止めたのは良かったんです。しかしその信仰によって受け止めた現実、この神様の約束を自分の知恵と計算で生み出そうとしてしまったためですよね。私たちもしばしばそういうような経験の中で、もうこれはダメだとか、そういうようなふうに歪んでしまうことがしばしばです。こんな中でハガルはイシュマエルを出産したわけですね。16章の16節、ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。そして17章の1節のところを見ますと、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこうおせられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全くものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。何度同じような約束が繰り返されていますか。同じような約束が繰り返される、その約束と約束の間にアブラムはいろんな経験を通して成長するわけです。ここでこの16章の16節と17章の1節続いているようですが、この間に13年という年月が経っているわけですよね。この13年はどういう年月ですか。それはアブラムが信仰によって与えられたものは信仰によって全うすることだということを学ぶために必要な期間だったと思いますね。彼はそういう本当にどうにもならない痛みの中で、神様の約束は信仰によって自分のものにしていくんだということをここで学ぶわけです。この間のここへ来る前に、昨日中村先生が来られて、先生何しに来たんって言ったら、サティフィケートの書き方も悪かったから受け取ってもらえなかったから、先生もう一回書き直して、でそれ持って三流からここまで走ってきたというんですよね。申し訳なかったですが、私は先生の言われた通りに書いただけなんですけれども、とにかくもう一度ちゃんと筆記体で書いてください。私は筆記体で書いたんですが、私の筆記体がいい加減だったみたいで、もう一回きっちりキャピタルの筆記体で全部書いてほしいんですなんて言われました。で書いたんですね。で中村先生はちょうどさっきの同窓会で集まった仲間なんですが、まあ、ここのカリフォルニアの先生方はよくご存知だろうと思いますけれども、2年前に奥さんが亡くなったんですね。で2年前に奥さんががんで亡くなって、しかも高知で亡くなったんですよ。高知の自然治癒力を高めてがんとの治療をするっていう病院があって、そこへ行って最後過ごされて、そこで亡くなりました。で、その時に彼らは夫婦で祈ったそうです。サンディエゴでもしミニストリーをするなら、あなた一人じゃとっても無理だから、いろいろな整理がついたら、ふさわしい人を主が準備してくださったら再婚してそのミニストリーを完成させてください。で夫婦で祈ったんだそうです。で彼らは5つの条件を挙げて、祈って、その5つの条件にかなった人が見つかった。でなんとその同窓会で集まった中の一人だったわけですね。で私はそれをこのちょうどパリでいる時に彼が電話してきて、再婚することにした。もう私はもうすぐその即座に、誰にも頼むな、結婚式俺にさせろって言って、どこで行っても結婚式はしに行くからって約束して、その時はまさか自分が高知へ校長になって行くなんて夢にも思ってませんでしたから、もうどうにもならないから、もう校長になったらもう行けない、って行ける日がただ一回だけあるって、いつだってな、もうマントハーマンの前の日だって言って、そしてマントハーマンの前の日に行って結婚式をさせてもらってきたんですね。でこの私たちがその何の話しようと思ってた
ですか
その中村先生の、あ、そうですね、中村先生が本当に信仰を持って始めて、これを完成するためには何が必要かっていうことで、結婚式の時に伝道の書の4章を読んだんですよね。二人は一人に勝る、一人が倒れたらもう一人が助けを起こす、助けを起こす人のいない一人ぼっちは寂しい、このかわいそうだっていう聖書の歌詞を読みました。今日ここはどうですか。もう必死の思いでサライがハガルをアブラムに差し出した時に、アブラムはそうかと言って受け入れてしまったんですよね。あそこでこう何を言っとんねんってこう言わんといかんわけですよ。アブラムはね、お前そんなことをするやつがあるか、お前は私の奥さんだろ、私とあなたとの間に神様は子供を与えるとおっしゃったことを信じたんじゃないか、お前も大変かもしれないけども俺とお前の間に生まれるまで待とうやって言ったら、アブラムも男が上がったと思うんですよ、ね、ところが男はそんな弱いですよね。アダムにしてもそうでしょ、取って与えたのでアダムは食べた、あの時にね、お前何ちゅうことすんねんってパチンってこうね横すっぱでももう引っ張たいて、俺と一緒に神様の前に行こう、俺がもうお前の代わりに謝ってやるなんて言ってればね、このエヴァはアダムはやっぱり素晴らしいとこうなったんでしょうけど、そうならなかったですよね。だから本当に神様の前に私たちはそれぞれが自分の役割を自覚しながら神様の約束に従っていく、そういうために二人がいるわけですよね。信仰によって歩むために、私たちは一人ではずっと歩き通すことができないので、神様はパートナーとしてエヴァを与え、またエヴァのためにはアダムを、そしてサライのためにはアブラムのためにはサライを与えておられた。でそれが本当にそうなんだということを心から学ぶために13年かかったんですよね。それもぐしゃぐしゃの過程の中で、あの時なんであれをしなかったんや、あのことさえしておいたらこういうことさえ気がついておればこんなことにならなかったのにっていうことを本当に腹のど底から分かるのに13年かかった。そして13年かかってようやくイシュマエルはイシュマエルとして大きくなり、そういう家庭はそれを一応の落ち着きを得た時に、神様はもう一度アブラムにお声をかけた。99歳になった時です。そして彼はこの神様の前にひれ伏した時に、神様はもう一度4節、私はこの私の契約をあなたと結ぶ、あなたは多くの国民の父となる。そして、サライに対しても神様は語られるわけです。17章の16節、私は彼女を祝福しよう、確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう、私は彼女を祝福する、彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。もうこの時100歳を迎えていたアブラムの信仰はもう限界に来ていた。90歳のサラが子供を産むということを信じるところまで働かずに、まだイシュマエルがあなたの前で生きながらえますようにというふうにまだ言うわけですが、そんなアブラムに主は申されます。19節、17章19節、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ、あなたはその子をイサクと名付けなさい、私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。つまり 神様は私たちの限界を知っていてくださって、その限界の範囲の中で訓練してくださいます。だから本当に安心してひっくり返るときはひっくり返ってもいいですよね。もうどうにもならないときは神様は支えてくださいます。ですから本当に私たちは神様の信仰約束に向かってひたすら歩いていくときに失敗することもあれば、また相手に支えられることもあれば、相手に足引っ張られることもあるかもしれないけど、神様はその全部を知っておられた上で13年待ち、99歳になった時に、あるいはさらに、あるいはアブラムにその歩みをはっきりと与えてくださいました。で、神様はそういう私たちをどんなふうに見ておられたか、ローマ人への手紙の4章を見てください。ローマ人への手紙の4章18節ロマ書の4章の18節から21節彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。いや、違いますよね。旧約聖書とえらい違うと思いますよね。私これが大好きなんですね。神様ひいきですよね。もう内心にはちゃんと書いとくからなみたいな、学校の先生で言ったらそうですよね。いや、神様はこんな風に見ていてくださるんですよね。私たちが転んだりもつまずいたりもいろんなことでもうすったもんだしてる時に、かわいいやつじゃ一生懸命信仰で歩んでてひっくり返っとる。でも神様の目にはこんな風に見ていてくださるんだ。あのアブラムが神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期した。どこにそんなことがあるなんて思いますが、神様はそういうふうに見ながら、そして私たちを支えていてくださる、育てていてくださる。神様の手の中に私たちはそういう形で抱かれているということを知って安心していればいいわけですよね。ですから私たちの信仰の限界を知っていて、神様は私たちに歩くことを許していてくださる。だからいいですよね。だから神様の約束があったら本当に自分の計算では全然受け入れられないのが当たり前なんです。だから信仰によって受け止める。もうどうにもならないんだ、計算し始めるんです。でも計算しちゃダメなんですよね。計算ではなくて、神様の約束はもう初めから終わりまで信仰によって受け止めていく。ひっくり返りそうになることがあるんです。しかし神様はこんな風に見ていてくださる。じゃあサラについてはどうでしょうか。ヘブル書の方を見てみましょうか。ヘブル書の11章の11節12節ヘブル書の11章11節12節信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。そんな風に神様の前にサラはサラで サライはサラとして歩むことができるようになりました。アブラムが99になった時、もうアブラムと呼んではならない、あなたの名はアブラハムとなると17章の5節のところで神様はおっしゃり、また17章の17章の17節のところですね、15節のところから読んでみます。創世記の17章の15節、また神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない、その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう、確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう、私は彼女を祝福する、彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。そして彼らはアブラハムとサラという妻として夫婦として神の前を歩くことができるようになりました。ですから本当にアブラハム、サラという名前は信仰によってよくここまで来たなという神様からの合格証書みたいなものだろうと思いますね。私たちもこの神様の前に歩くときに、本当にもう一度自分は主によって今ここに置かれ、先はまだわからないけれども、確かに神様は約束の地を与えてくださる、また約束の跡取りを与えてくださることを覚えていきたいと思うんです。信仰によって歩くコツ、神様の約束は信仰によって受け止める。第二のコツ、そのためには計算や知恵を混ぜ物の計算や知恵という混ぜ物をしちゃいけないということ、そして耐えられないことがあったとしても、神様は限界を知っていて面倒を最後まで見てくださるから、安心して失敗の中でも歩いていけばいいということ、約束を忘れないでいいということを覚えたいと思います。このあと、やっと彼らは、イサクを抱くことができたわけですが、それで終わらないんですよね。イサクを抱いた後がなおあります。信仰によって歩き続けることは私たちも同じです。ここまで来てここで終わるんじゃなくて、こっから私たちはまた出ていかなければなりません。そのために主が何を私たちにお許しくださるか、続きアブラムにお手本として見させていただきたい、そのように思います。お祈りをいたします。神様、アブラムをアブラハムとされた、またサライをサラとされたあなたが、今日私たちをここに置いていてくださることを感謝します。どのようにあなたが私たち一人一人を持ち運ぼうとしていてくださるか、どうか私たちに見せてください。あるいはそこに見せられながら、その目標を見せられながら間が見えないとおっしゃっている方に、神様がもう一度信仰の励ましを与えてくださって、ここから再び送り出してくださるようにお願いをいたします。感謝し、皆によって祈ります。